脳心の心を考える好き嫌いそれともどっちでもないでタイトルつけたのは私じゃないです、あの神宮寺さんという朝日課長センターの人がつけたんで、いかにも乙女チックなタイトルだよね好き嫌いどっちでもない、第2回を始めさせていただきます。人間っていうのは何歳になっても自分の人生のことってのはよくわからないもので、昨日僕南直哉っていう人に会ってまして、大変自分の人生についてなんか完成させられたんですよね。
違うな、
違った全然。よっしゃ、なぜ人は他人を必要とするのかというね、その答えを僕は昨日見つけたような気がします。南さんという人は朝日カルチャーセンターでも対談したことがあるんですけど、重要人物です、仏教界の。なぜか恐れ山の跡取り娘と結婚して、そのうち恐れ山は南直哉のものになんかやってあります。最近正法現像を読むという、正法現像を読むっていう、なんて読むんだこれ道元が書いたこれ最近出したんです、講談社選手メチエっていうところから、買ってあげてください、なんかいい本です。南さんと喋って、南さんとしてはまあ度数を飲んでるような人で、非常に厳しい問いを私に突きつけてくるわけなんですけど、茂木さんは最初クオリアと言っていたと、その後仮想って言っていた、その後最近は偶有性ってことを言っている。これはやはり論理的にそのクオリア仮想偶有性というのは発展してきたものかと私に問いかけたわけです。それで僕はそうではない、クオリアというのは今を去ること13年前2月に電車に乗っててガタンゴトンという音がクオリア質問として聞こえてきたっていうのがきっかけだったと。仮装っていうのは博多から朝一番の飛行機で帰ってきて朝ごはん食べてなかったから、羽田でカレーライス食べたら隣で5歳の女の子が妹に、ねえサンタさんっていると思う、私はこう思うんだっていうのを聞いていながら、そのサンタクロースという仮装が大事なんだってことに気づいて、行方優勢っていうのは九州大学で講演してて、講演終わった後パネルディスカッションで6人ぐらいパネラーがいて、暇だったから会場の人一人一人を見ていて、この人と私が入れ替わったらどうだろうかっていうことを考えた時に、どんな人と入れ替わってもその人の人生を幸せな形で生きてみせると思ったっていうのは偶有性を考えるきっかけだったんですよ。そうですか、茂木さんはもう終わってますねっていうか大変な人ですねと、雲水のようなことをやってるんですねと、茂木さんはもう科学をやってるわけじゃないですねと、大学の先生やってるわけでもないですねと、私も仏教者をやってるわけではありませんと、こんなことは大きな声では言えないけど、僕はもう僧侶は やめろと言われてる、僧侶だとは自分のことは思ってないと。その話をまあ新潮社の新潮クラブというですね、作家が缶詰になって原稿を書くと称して時々女を連れ込んでいるらしいというふうに開古武士の幽霊が出ると言われているその新潮クラブというところで対談してたんですよ。でその時僕は思った、なるほど、生きるってことはこういうことだと。でそのことから今日のその講座を解き起こしたいわけです。皆さん例えばね、生きるって何なのか、目的は何なのかってことを考えたときに、先ほどね南直哉が、僕はそのクオリア仮想偶有性っていうのをこの順番で論理的な道筋で辿ったのではないかと思ってたんだけど、僕は実際にはそうではなくて、その時々になんか自分でもよくわからないものに突き動かされて、そういうものにただ出会っただけであって、何がその時起こってるのかわからない、何が起こってるのかわからないって、あとその時に起こっていることの正体がわからないって、こういうことが実際なんですよって言った時に、南直哉はもう茂木さんは科学者ではないんですねと言ったって。でね、これはもちろん僕は科学者でもあるんですよ。そのね、先週かな、そこに座ってる電通の佐々木敦史さんと共同でやってる金棒との共同研究ね、化粧した時の顔の 女性の顔、その時の脳活動どうなってるかっていう、プレスリリースして今度北米神経科学会ということで発表するんですけど、まあそういう普通の脳科学のこともやってるんですけども、その南直哉が言うところの、雲水
のような人、要するに空をゆく雲のごとく流れる水のごとく生きるっていうのはどういう意味かっていうと、つまり自分の人生を何らかの目的で規定しないってことなんですよ。でそのことをね、南直哉は七入れするっていう言い方をしていた。
自分の人生、いろんなことを皆さんに言ってくる人いるでしょ。人生の目的はこれなんですよってね、
これをやると幸せになりますよってね、100万部売れる本が出たら幸せになりますよとか、このプロジェクト君が成功させたら幸せになりますよ、じゃあその間の人生を俺はじゃあ今年の4月から9月まではこのプロジェクトを成功させるために生きようと、これがあの南直哉が言う人生を質入れするってことですね。自分の人生を質入れしてその代わりお金をもらうわけ、なんかお金というか報酬をもらう。でね、科学者っていうのはまあある意味ではそうかもしれません、ね、自分の人生を質入れして何かやってると科学的な真実っていうのが得られる、ひょっとしたらなんかノーベル賞とかももらえるかもしれない。昔井上陽水がいつかノーベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのかっていうことがありました。今笑った人はあれですよ、昭和30年代か40年代ぐらい生まれですよ。まあそれはいいんですけど、でね、生きるということはそういうなんていうか、ある特定の目的には回収され得ないことなんだということを徹底的に追求したのが南直哉説によるとブッダだっていうわけですよ。でね、これから言うことは僕はその昨日南直哉と本当にもう真剣勝負ですごかったですけど、昨日の対談は魂がひんやりするような思いで掴み取ってきたことなんだけど、結局こういうことなんだな。例えばブッダが悟ったって言いますよね。悟って人生の目的とはこれであるね、こうやってれば人生は幸福であるという状態というのは、まあ、つまり南直哉の言う人生を質入りしている状態なわけですね。こういう目的、こうやれば人生は平穏、ニルバーナが得られる。南さんはね、昨日なんかしつこく言ってたんだけど、ブッダはね、ニルバーナ、なんていうの、ニルバーナって涅槃、要するにその煩悩から解放されたニルバーナの境地は何なのか何なのかって聞かれてずっと答えないで最後に死んでみせたってわけよ要するにだから、ニルバーナってのは死なねえと得られねえっていう、つまりね、生きるってことはさ、必ずなんか悩みとか苦しみとか浮き沈みとかいろいろあるんです。実はすごく苦しいことなんです。でどんな人生の目的はこれであるというような論説も生きるってことの真逆に合ってないんですよ。つまりそのきめ細やかじゃないんです。例えば俺がクオリアの問題を解いてノーベル賞を取ることが人生、茂木さんの人生の目的なんですか、それはクオリアの問題を解いてノーベル賞を取ることです。ノーベル賞なんてちっちゃいちっちゃい、100年後200年後も記憶されるような大知識人になりますって言ったとするじゃないですか俺そんなバカなこと言わないけど言ったとするでしょ。それ人生という真逆に合ってないわけですよ。だって例えばさっきあそこでさ、ね、佐々木さんと一緒に缶コーヒー飲みたいなと思ったわけ、何回無償に缶コーヒーが飲みたくなったわけ。その缶コーヒーを飲みたいっていうことと、じゃあ茂木さんのそのクオリアの問題を解いてノーベル賞を取って大知識人として記憶されることですっていうこととどういう関係にあるんですかって言って、関係ないですよね。缶コーヒーを飲みたいっていうのは飲みたいんだからしょうがないじゃんかね。だから缶コーヒーを飲みたいっていうのはじゃあ人生の真逆の中に入ってないのかって言って、入ってるでしょ。やっぱり多分誰かにさ、メールをしてさ、なかなかメール返事来ないとするじゃん。仕事上のメールでもプライベートのメールでも、なんで来ないんだろうとかね。それってなんかそのなんで来ないんだろうって悩んでる状態とか、それって必ず人生の真逆に入ってますよね。でつまりもっと苦しいこともありますよね、人生ってのは。失業しちゃったとかさ、失恋しちゃったとかさ、失禁しちゃったとか、そうやってすいませんね、本当に俺最近も本当にそういう苦しいことがあるじゃないか、ね、そういうなんか苦しいことって全部含めて人生じゃないですか。でね、南直哉はブッダはもうある意味では、これは南直哉の言葉じゃないんだけど、僕はそう解釈したんだけど、究極の凡人になったっていう言い方をしたんだと思う俺、南さんは。つまりこれね、すごく難しいことなんだけど、いろんなものが自分を守ってくれるでしょ。俺はこういう仕事をしてるとかさ、でもこういう関係性をこの人と持ってるとかさ、でもさ、 我々が生を実感するのってそういう時なんですかね。生きてるってことを痛々しいほど実感する時ってのは、そういうありとあらゆるものが自分を守ってくれなくなった時じゃないですかね。でブッダはまあ三十何歳で悟ったわけだけど、それから80まで生きやがったわけ、あいつは。その間ずっとさ、ブッダはひょっとしたらさ5歳の幼子のようにさ、そういう時もあるだよね、幼子の瞬間で。でも5歳の幼子は特にそういうことに優れていったわけじゃないけども、でも年を取るとだんだんそういうことを失っていく人が多いことも事実なんだけど、自分が生きてるってことの息苦しさっていうか、その生々しさってことに向き合う実は人生だったんじゃねえかと、ブッダがやってたのは。逆なんだろう、普通はなんか悟っちゃうと、それでなんかもうね、人生ってのはもう全部 OK っていうふうに思いがちだけど、そうじゃなくて、ブッダはむしろ逆の方向に行ったんじゃないかと、全部脱ぐ方向に生きるっていう、つまりだからなんていうのかな、この世で我々が地上にいることの目的っていうのはそこにしかないんじゃないかってことです。でね、僕は確かに例えばクオリアの問題とか仮想の問題とか偶然性の問題解きたいんです、真の問題解きたいんですけど、でもね、例えば心と脳の関係がどうなっていくかとか分かったってさ、自分が今生きてるっていうこと、あるいは時間が経ってしまってるってこと、今ここで話し始めてから時間がまた経過してしまってるっていう、この時間の流れということの絶対性ってことは、それでは支えきれないじゃん。つまりだ、ということはどういうことかというと、実はどんな立派な哲学ができても、どんな科学ができても、一番大事なことっていうのは自分が生きてるっていう現場にしかないっていうことになるわけですよ。そうだよね、だってこんな立派なことを私はやるために自分の人生捧げてますってのは、まさに何かを質入れしちゃってる状態だから、質入れしないで生の自分を見てるというのは、まさに裸の状態なんですよね。てなことを僕は昨日南直哉と喋ってて、南直哉もそういうことを考えてると言ってましたね。僕はだから結局なんか南さんと話しててね、なんで僕は例えばなんだテレビの仕事したいとか、いろいろこのカルチャーセンターも、俺もう今週だけだってもう悲惨な目に遭ってて、で電通も悪いんだけど、まあもう最近なんかクオリアに来てブログに何をやったとか書くのかもう嫌になってきちゃってて、あまりにも煩雑だから。今朝もね、浦和高校ってとこに公演に行ってきたんです。その後白洲信也っていう俺のバカたちに会ってたんです、銀座で。それからゼミに行ってたんです。だからまあそれなんでそんないろいろやってるのかというと、やっぱりなんか生きるっていう現場の充実ってことを僕はきっとどっかで重視してるんだなってことを南直哉と話してて分かって、なんか南さんは俺が知り合いだっていうと二通りの反応があるってわけですよ。ああ茂木さんの知り合いなんですかって反応と、茂木ってのは何やってんの一体とみたいな、茂木って何やってんの一体っていうリアクションはすごく分かるわけ。それだって例えば科学者っていうんだったら、科学っていうのも人生質入れしてったら分かりやすいじゃん、ね、大学の先生っていうんだったら大学の先生っていうのに人生質入れしてたら分かんないじゃん。でも明らかに俺はなんかそういうのと違うよね。そうするとなんだかよく分かんないよね、何やってんのか。まあだけどそれでいいんだなって、なんかね、お坊さんと喋るといいっすよ、時にこれいいっすよ、これお坊さんと喋ると。だからね、南実際ね、坊主になったら突然モテ始めたんだって。なんかね、その永平寺にね、突然なんか女の人が来てね、あなたを幸せにできるのは私だけですっていきなり来るんだってさ。もう髪の毛剃るまでは全然モテなかったんだって。俺真顔で聞かれちゃったもんだって、もうさ、どういうことなんですかね、髪の毛剃るまではバレンタインデーにチョコレートなんて一個もらったことなかったんだよ。髪の毛剃った途端にモテモテで、どうも皆さん男性の方、髪の毛剃った男にはどうもなんか色気があるようですよ、ね、いかがですか、この中に思い切ってお前やってみるかモテモテになるらしいぞ。さて、それでね、そこまでの話がよろしいでしょうか。で、僕はね、そのことを考えた時に、なんで我々は他者というものを必要と、他人というものを必要とするのか、今回の連続講座のテーマである恋愛、他者というのをなぜ必要とするのかというと、他人というのはまさにその生きている実感のどうしようもなさを感じさせる存在だということなんだろうと思うわけです。つまりですね、よく私が言う心理論
他人の気持ちを理解するってことですね。リオセオリオマインド、これはいわゆる不良設定問題なんですね。科学的に言うと、つまり心の他人の心なんて絶対理解できないんですよ。その皆さんが例えば誰か大切な人がいたとします。その人と目があったとします。その 目は心の窓だから、その向こうに心があるわけだけど、その心って絶対に理解できないじゃん。理解できないんだよ。理解したことにしてるだけなんだよ。それについて意識とは何かっていう本の中に詳しく論じられているので、もし読みたい人は、最近なんか昔の本を掘り起こすっていうキャンペーンやっててですやっぱりほらね、忘れられてっちゃうってのよくないんです。本っていうのはすごく読まなきゃいけない。意識とは何か、ちくま新書に詳しく書いたんです。要するに分かったことにするだけなんです。で、つまりですね、我々今日後ほど読む論文には、他人と目が合うことがドーパミンを出すっていう結論が述べられてるんですけども、これは私がよく講演会なので非常によく引用する文献で、まあ有名な論文なんです。これを今日ちょっと今日持ってきたんですが、他人と目が合ったとき、なぜ我々はドーパミンを出すのか。でこれは単にその他人と目が合うということが、例えば甘いキャンディーを舐めたときのような嬉しいことであるというだけではないんですね。普通我々科学的にその他人と目が合う、アイコンタクトをすると嬉しいと、どういうことかって説明するときに、アイコンタクトをするということは他人と関係を持ちたい、関心を持たれたいっていう関係性欲求を満たすから、アイコンタクトというのは報酬物質であるドーパミンを出すんですという説明をいたします。しかし私がよく私のその講演のネタ帳っていうのがあって、いろいろ18番があるんですよ。ワニアキラの話とかですね、何言ってるか分かんないですけどね、いくつか18番があって、そのアイコンタクトの話と昔18番で話してたことがあったんだけど、要するにさ、アイコンタクトで目が嬉しいって言ったって、目が合うのが嬉しいって言ったってさ、例えば俺がこうやって佐々木さんのことをさね、1分ぐらいずっと見てたらだんだん不気味になってくるアイコンタクトの要諦はチラリズムですよね。ある時会合で一緒になった女性が、私は男を絶対に落とす必殺技を持ってるって言って、それで何なんだって言ったら、目をずっとその人の方を見てて、その人がこっちを見たらその瞬間に目をそらすって、それを 2,3 回繰り返してると、どんな男でも落ちると悪用しないでくださいよ、これ危険な知識ですからね、悪用なさんないよ。つまりどういうことかって、アイコンタクトというのは相手が自分のことを見るか見ないかという不確実性、偶遇性ですね。不確実偶遇性というのは規則性プラス不規則性なんですけども、要するにですね、ある程度は予想がつくんだけど予想がつかないこともあるっていう、これがその偶遇性という概念ですけども、偶遇性、要するにアイコンタクトというのは偶遇性が非常に大事だと。だからおそらく相手を最もドキドキさせるアイコンタクトの仕方っていうのがあるはずなんです。今度そういう講座やったら面白いかもね。これが相手の脳を最もドキドキさせるアイコンタクトの仕方だみたいな。それでね、その目が合った時にじゃあ何が脳の中で起こってるのかというと、単純に飴玉を舐めて甘いというような報酬構造が起こってるのはない。じゃあ何が起こってるのかというと、そこに偶遇性があるからなんですよね。つまりそこに我々は自分の心が容易には把握しえないような、なんか得体の知れないものっていうのかな、そういうものを見るからドキドキするわけでしょ。でその時に初めて生きてることを実感するわけでしょ。つまりですね、我々人一人として生きている場合でも自分の人生に何が起こるか分からないって偶遇性はあるわけだから、そういう意味で言うと生きる実感を持つ機会はいくらでもあるはずなんだけど、我々は生きている間に知識を得て経験を得て、人生とはこういうもんだろうと、一日のうちで起こることはこういうことだってことをだいたい分かった気になってしまう。そうすると自分の人生から偶遇性は失われる。じゃあどうやって偶遇性は回復されるのかというと、誰か他者に会うことですよね。他者に会うということによって、自分の心がかつて持っていた世界について知識を持ってない状態、未分離の状態っていうのかな、それに出会えるわけじゃないですか。やっぱり他者問題というのは
自分の人生を生き生きと保つために不可欠なものである。だから三四郎で峰子に会わなければいけない理由はそこにあるわけですよね。ラブアフェアというか恋愛問題というのが古来文学のテーマになってきたのはそこに理由がある。他人というものがあって初めて人生の偶遇性は完結するということなんです。でね、私ここのところその問題を議論するときに化粧のメタファーをよく使ってたんですね。で、まあ、ここでも話したかもしれないが、その化粧っていうのは自分のあるところを隠していいところを出すっていうか、そういう行為であると。で、同じことをなぜ我々は自分の言動についてもしないのかと。おばさんというのはどういう存在か。おばさんというのは年齢の問題ではない、顔の問題ではない、白髪の問題ではない。おばさんというのは無意識の垂れ流しであると思ったことを全部言ってしまう。靴下を履かない男、石田純一が言っていました。石田純一に会うとですね、街で会うおばさんは、まああんたテレビで見るより若いわね、皮膚も思ったより綺麗じゃないの。これが無意識の垂れ流しですね。自分が思ったことを全て言ってしまうって、これは良くないことです。だって化粧、要するにそれだって化粧もしないで、まあ、化粧しないでさ、適当に塗りたくって街でのと同じことぐらい恥ずかしいんですよ。おじさんも同じですからね。つまりおばさんおじさんっていうのは自分の思った無意識を垂れ流ししてしまう人だよ。ということはどういうことかというと、自分が思ったことでも何を言うかってことを非常に真剣に吟味する、峻別する、そういう人は何歳になってもおじさんではないと、おばさんではないということです。青年だということです。それぐらい自分が思ったことに何を言うかということは非常に重要な問題なわけです。というわけで非常に久々ではございますが、今日は、私の大好きな映画、もうずっとこの映画を封印してたんですが、それを教材として見たいと。それは何かというと、小津安二郎の東京物語の中で、その問題を考えさせるシーンをちょっと抜粋して皆さんにお届けしたいと思うわけでございます。